恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。先週に引き続き同じ箇所から御言葉をご一緒に味わいましょう。最近とても嬉しいことの一つに、教会に来ている子どもたちが、以前からもそうなんでしょうけども、今特別にまた一生懸命暗唱聖句をしていることです。本当に子どもたちが一生懸命、もう朝教会に来る時からもう向こうから暗唱聖句の声が聞こえるんですね。御言葉を一生懸命読んで、一生懸命それを覚えるっていうことはとても素晴らしいことです。またワンウェイクラブや、また教会学校の先生、またアワナのリーダーたちもですね、御言葉を覚えようとしているのを見てとても感謝しています。ぜひ皆さんも負けないで聖書の言葉を暗記されると素晴らしいと思います。今日の暗唱聖句は、先ほど読んでいただいた中から17節から18節の最初の文章、神から出ているのです。それが今日の暗唱聖句ですが、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。第2コリント5章の17、18の全般。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。はい。とても素敵な有名な御言葉です。賛美にもなっていますね。誰でも、知ってる方どうぞ。キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古きは過ぎ去り、すべてが新しい。私にあるなら、すべてが新しい。ちょっと暗唱していくと、ちょっとね、言葉が違うところありますけど、でも、そのような賛美を持っても、いい言葉を覚えるのは素晴らしいことです。ある夜、イエス様のもとに、一人の方が訪ねてきました。ユダヤ教の偉い教師、先生で、また、ユダヤ人たちの指導者、ある意味で政治家の一人、本当に指導者の一人が、人々の尊敬を一心に集めている一人の人物が、こっそりイエス様のもとにやってきたのです。その人の名前は、ニコデモさんです。そうです。第一礼拝でも聞きましたら、お母さんのお腹にもう一回入ろうとした人とですね、トシ君が、一生懸命考えてくれました。名前は、ニーと言ったらニコデモと答えてくれたんですが、そうです。ニコデモさん。このニコデモは、登り詰めるところまで登り詰め、ある意味で学ぶべきことは全て学び取って、何の問題もないかのようでした。しかし、ニコデモの心の中には、何か足りない。何か違う。何かに欠けている。そういうですね、うちに何か空虚な、不安なものがあったようです。そこで、イエス様のもとに、こっそりやってきて教えを請おうとしたのです。イエス様に向かいますと、イエス様は何もニコデモが言わないのに、彼の心の中にあるその問題をすべて読み取ったイエス様は、ヨハネ3章3節、誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモよ。あなたには根本的に、決定的に欠けていることが一つあります。それを書くなら、他のすべてを持っていたとしても一切は虚しいのです。それは、新しく生まれるという一つの出来事です。聖書は私たちに、この新しく生まれる、新生ということをですね、教える、導く本です。 最近、聖徒の中にこの神聖っていう名前の塔ができてしまったので、なんとなくですね、使いにくくなりましたけど。でも、聖書はこの神聖をですね、私たちに教える本です。ガラテヤ書の6章の15節にも、大事なのは、新しい創造です。割礼のあるなしが問題ではない。大切なのは、新しく作り変えられることです。新しく生まれる。新しく作り変えられる。そう聞くと私たちはすぐにおっちょこちょいですから。よし、聖書はそこまで読んだったら、私も心機一転、生まれ変わったつもりでやり直そう。などという、人間的な決心でこの神聖、新しい創造が始まるわけではありません。またそれは、私のある一部分だけ、わかった。私のこの点が悪いので、この点をこれから変えていこうとか、この点において私はこれから訓練を受けていこうとか、私たちのある品性の生活の一部分を変えることでもないのです。改良するとか、修理するとか、補修するようなものではなくして、今日の御言葉にもあるように、古いものは過ぎ去ってみよ。すべてが新しくなりました。一部分ではなくして、私たちの人生の、私たちの品性の、私たちの存在の丸ごとが新しくなる。クリスチャンとはどういう人でしょう。いろんな定義があると思うんですけれども、今日のこのテーマで行くならば、クリスチャンとは、この新しく生まれ変わる体験をした人です。新しく生まれた人、それがクリスチャンです。英語では、この born again っていう言葉を使います。born、生まれた、again、再び。born again Christian。あの人は本当に born again Christian だというふうに言うのです。例えば以前に、カーター大統領が大統領の職に就いたとき、よく言われたことは、カーター大統領は確かに born again Christian だと評判を取ったのです。ただし、アメリカ人は大体様々なそういうキリスト教の背景を持っています。でも、教会に行ってるからといって、それでクリスチャンである証拠にはならないのです。ただ形だけの、名前だけのクリスチャン。しかし、本当に生まれ変わったクリスチャン。本物のクリスチャンだということで、この born again クリスチャンという言葉が使われるわけです。名前はクリスチャン。形はクリスチャン。名簿ではクリスチャン。しかし、内側はまるで変わっていない。古いまんま、昔のまんま、根本的には何も変わっていないならば、残念ながら、それは、真のクリスチャンとは言えないのです。神様は、すべての人が、この新しく生まれるという経験をすることを願っているのです。小さな子供たちも、新しく生まれ変わることが大切です。子供たちは罪がないというでしょう。いいえ、人は、罪人として生まれたから罪を犯すのです。罪を犯すから罪人になるんじゃないのです。赤ちゃんも罪人として生まれたのです。ですから赤ちゃんも本当にですね、小さい頃からキリストについて聞かされる必要があるのです。小さな子供たちも生まれ変わりの経験が必要です。今、アワナクラブで一生懸命本当に子供たちがこの確かな生まれ変わりの体験を持つようにと祈りを込めてそのような時間を取ろうとしています。とても大切なことです。ワンウェイのメンバーも青年たちも誰もが実はこの新しく生まれ変わるという経験をすること、それは私たちにとってとっても大切なことですし、祈りです。で、どうやって私たちはこの新しく生まれるという一番大切な体験ができるんでしょうか。ニコデモはそのことを聞いたときにすぐ考えました。あなたは新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。天国に行けない。神様に喜ばれることはできませんよと言われたときに、すぐに、じゃあ私はそのために何をしたらいいでしょうか。私たちはすぐにこのようなことを聞くと、何を私はしたらいいんですかと考えます。ニコデモはそこで、もう一回お母さんのお腹の中に入って、ふんやーとですね、生まれてくるんでしょうかと、自分が何をしたらいいのかを、とんちんかんな考えてですね、口走ったのです。 すぐに何をすべきかを考えてしまう私たちの傾向です。しかし、私たちがまず最初に何をすべきか、私は何をすべきかをまず考えるっていうこの順序は、私たちを律法のもとに引っ張る生き方です。神様の掟に自分を縛ろうとする生き方です。しかし、聖書は私たちに律法ではなくして福音、幸福の訪れ、良い訪れ、教会に先週からいらっしゃり始めた黒坂姉妹のですね、お嬢さんの名前を先週覚えて感謝しました、感激しました。黒坂さんの子供さんの名前は雪音と聞かなんて書いてありました。雪音ちゃん、ああ変わった名前、素敵な綺麗な名前だなと思って、どんな字ですかって聞きましたら、幸福の幸、幸に音と書くんですね。わあ、幸の訪れ、幸福の訪れ、まさに福音そのものじゃないですか。福音の福と幸は同じことですよね。ですから、ね、幸音ちゃんは福音ちゃんと言ってもいいぐらい、本当にですね、福音そのままの名前、ああいいなと思いました。本当に私たちが何をすべきかが最初に来てしまうと、これは福音にならないのです。私はあれも足りない、これも足りないと自分を責めてばかりになってしまいます。でも、聖書は私たちに、私たちが何をすべきかでもなくって最初に語りかけてくるのは、神は何をしてくださったか。神はあなたのために何をしてくださったか。神はあなたのために今何をしてくださっているのか。神様にまず目を向けなさい。神様の語りかけにまず耳を傾けてごらんなさい。これが実は福音なんです。私は何をすべきかっていうのと、神は何をしてくださったかっていうのと、このどちらでスタートするかは、天と地ほどの違いをもたらします。例えば、このように説教してますけど、説教というのも講談から、ただ皆さんが聞くのは、あなたはこうすべきです、ああすべきですと、いつもいつも聞かされたら、もういい加減にしてほしいと思うのです。いつも説教を通して責められてばかり、なんとなく説教を聞きながら自分はまだできてない、自分はまだダメだとですね、自分を責めて不安になったり、恐れを持ったり、息が詰まってきます。でも、説教というのは、第一に、神は何をしてくださいました。そのことを、まず、私たち、目を向けるように、そのように導くのが、説教の大切な第一のことなのです。神様に目を向け、神様が何をしてくださったかに私たちの心を向けるとき、私たちに、喜びと、感謝と、賛美が生まれてくるのです。18節にこうあります。最初に、18節の最初章。これらのことは、すべて、神から出ているのです。新しく生まれ変わる。私は何をしたらいいんでしょう。いいえ。それはすべて神から出ているのです。あなたの決心やあなたの努力によって自分自身を作り変えるわけではない。キリスト教ってのはそんな精神修養じゃないのです。自分を一生懸命打ち叩いて訓練を受ける、そんなものではないのです。それは神からあなたに望むのです。イエス様がニコデモに行ったとき、人は新しく生まれなければとおっしゃったとき、ヨハネの3の3のですね、欄外を見るとわかるように、新しくという言葉の意味はもう一つ、上からという意味があると注意を入れてくれています。そうなんです。私たちは新しく生まれるのに、下からはできないのです。すなわち下から自分の力で自分の決心で、自分を新しく生まれさせることはできない。しかし上から、神からそれは始まるのです。さて、神によって上から一切が新しくなる、すべてが新しくなるというのですが、そのすべてはどういうすべてなんでしょうか。今日の御言葉の中から四つのポイントだけ簡単に触れながら、私たちも そのすべてを新しくしてほしいっていう切なる祈りを持って主の前に出たいのです。第一番目に、新しくされるものは生きる目的が新しくされるということです。15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。なんとも日本語の語呂としては悪い説です。ためためためためとですね、出てくるんですけども。でもそれほどに、あなたは何のために生きていますか？しかし、イエス・キリストの愛を知った私たちは、もはや自分のためにではなくして、自分のために死んで、蘇ってくださった方のために生きる。ひたすら自分のために生きていた私たち。自分の喜び、自分の楽しみ、自分の利益、自分の満足。そのために生きていた私たちが、14節にあったように、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。キリストの愛に取り囲まれて、キリストの愛に攻め寄せられて、もはや自分のためには生きられない。私を愛し、私のために死んでくださった方のために生きる以外に生きられないほどに私を作り変えていくしまうのです。私たちがイエス様の十字架に本当に直面するとき、それは私たちの生き方を変えないでは置かないのです。皆さん、心の中でしっかりとキリストの十字架の姿を思い描いてみてください。プロテスタントの教会では、せいぜい十字架、このような形で、一つのシンボルとして書けるだけで、カトリックの教会なんかに行けばですね、もう、イエス様のお体がそのまんま、人形によって作られて、そして血生臭いですね、本当にすごい、わっと思うようなイエス様の十字架を、こう、書けるんですけど。ですけど、それはあくまでも人間が作り上げた一つの作品です。しかし私たちは聖書によって心の中でイエス・キリストの十字架のお姿っていうのをいつも思い描いていたいのです。そしてイエス・キリストは他の誰でもないあなたの代わりに、私の代わりに十字架につけられたということは、私の代わりにイエス様は罪を背負って死んでくださったということは、本当は十字架に釘付けられるはずは他の誰でもない、この私だということです。代わりになんですから。そこに死ぬべきは私だったのです。そのような思いを持って、十字架をもう一回見上げるとき、裏切られているイエス様、殴られ、リンチを受けているイエス様のお姿、鞭で打たれて、40に一つ足りない鞭、40回打たれると、どんな屈強な男でもそれで死んでしまうから、哀れみのゆえに39回の鞭打ちの刑を背中に受けて、骨も飛び出し、腹綿も飛び出すばかりの苦しみを受けられたイエス様。その頭に、お前は王様だから冠が必要だろうと言って、茨の冠をですね、無理やりはめられたイエス様のお姿。重い十字架をその洗濯板みたいになった、ちょっと触っても飛び上がるほど痛い背中に背負わされて、丘を登っていかれるイエス様のお姿。十字架の上に寝かされて両手両足を大きな五寸釘で打ち付けられているイエス様のお姿。人々の罵りの中で裸にされ、晒し物にされて、二人の強盗と一緒につけられているイエス様のお姿。人に捨てられただけではない、神に捨てられ呪われたものとして十字架で血まみれになっておられるイエス・キリストのお姿。そこにいるはずは私、あなた。しかしイエス・キリストはあなたの代わりに十字架についてくださった。例えばもし皆さんが以前に誰かを殺したことがあるとします。例えば私が以前に誰かを殺したことがあるとすると、私は誰も知らなくっても、私はいつも心の中に殺した人のことが こびりついて、何をしていても、何か楽しいことをしていても、すぐにその人の顔がふっと浮かんで、はあ、私はあの人を殺したという思いがつきまとう。本当にですね、私たちは一生涯、自分が殺してしまったその人のことをいつも思い出すに違いないのです。皆さん、だとすれば、イエス・キリストを十字架で殺したのは、他の誰でもない、この私なのだということを知るとき、イエス・キリストを十字架につけて殺したのは私の罪なのです。私がキリストを十字架につけた。そのことを私たちが深く知るとき、私たちはキリストに、キリストの十字架のそのことを忘れるわけにいかない。何をしていても、私が十字架につけたイエス様。しかし、それ以上に素晴らしいことは、私が十字架にキリストをつけたのにもかかわらず、キリストは私を愛してご自分の意志で、喜んで十字架に、私のためだったらと言って死んでくださったもう一つの事実。イエス・キリストの十字架を見れば見るほど、思えば思うほど、もはや、私は自分勝手に自分のために生きることはできない。なぜなら私はキリストと共に十字架で死んだものなのだ。でも今生きてるっていうことは何のために？そうだ。私が殺した、いや私のために死んでくださったイエス・キリストのために生きる以外私の人生はないのだ。イエス・キリストの十字架の愛に私たちが触れるとき、私たちの生きる目的が、今までひたすら自分で生きていた私たちの生き方が大逆転をされて、キリストのために生きたい、神様のために生きたい、そういう願いに変えられていくのです。第一に変えられるのは生きる目的です。第二は何でしょう。それは価値観が変えられるということです。生きる標準、人を見る標準が変えられるということです。16節ですから、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パウロ自身、これを書いたパウロ自身、以前は人を、またキリストを人間的な標準で見ていました。まさに12節の後半にあったように、心においてではなく上辺のことで誇る人たちとありますが、まさに、パウロは以前は上辺のことで物事を見判断していたのです。人を見るとき、外見や容姿や社会的な地位や名声や富や学歴や表面に見えているものによって上辺で見てしまう。パウロはそのような見方しかできませんでした。そして上辺でキリストを見たとき、このキリストはとんでもない奴だとパウロは思ったのです。ナザレの大工のせがれであるにもかかわらず、自分を神として、神を冒涜し、犯罪人として木にかけられたものではないのか、木にかけられたものは呪われたもの、あんな呪われた奴がとですね、パウロはキリストに対する憎しみをあらわにしたのです。そして、我慢できないのは、そんな呪われたものとして死んだキリストを御所を大事に伝え歩いているクリスチャンという輩。キリストへの憎しみ、憤りに燃えたパウロは、キリストの名を地上から吹き消すこと、キリストを信じる者たちを絶滅すること、キリスト教信仰をこの世から抹殺すること、そのためにクリスチャンたちを捕まえて殺すことが自分の使命だと考えて、ひたすら生きていたのがパウロです。しかし、そんなパウロが、復活の蘇られたキリストに出会ったとき、自分が持っていた価値観、標準、人を測る尺度、そういったもののすべてが根本的に間違っていたことを悟らされるのです。私たちの持っている価値観や、人を見る基準、標準、尺度、それが、キリストに出会うことによって、でんぐり返り、大逆転をさせられる。これは素晴らしい、新しくされる一つの内容です。 以前はあんなにも忌み嫌っていたパウロにとってのキリストの名前が、最も麗しいものに変えられ、キリストの名前ほどに麗しいものはない。私はこの名前のために一生涯をかけ、このキリストの名こそ私の喜び、私のすべてだ。キリストの名を抹殺するために生きていたパウロが、今度はキリストの名を世界に氾濫させるために生きるものに変えられていったのです。肉の目しか開かれていなかった時、パウロにとっては、これこそ自分の人生にとっての益だ、プラスだというものがたくさんありました。たくさんの上辺の誇りがあったんです。ところが、心の目が開かれた時、霊の目が開かれた時、なんと自分が益だと思い込んでいた、握りしめていたものが全部が、自分にとってはなんとそんなもの、マイナスのこと。パウロの言葉によれば、糞土。大胆な言葉が使われています。おトイレの中に落とされるものがそこで使われているんです。なんと今まで、あんなにまでも誇りに思っていたそれらのすべてが、まさに糞土のように見えてきた。キリストの皆、それが自分にとっては最も幸いな、かぐわしいものに変えられたのです。キリストにあって、私たちもこの価値観が変えられる。物の見方、人の見方が作り変えられるということは、なんていう幸いな新しさでしょう。第3番目に、神様との関係が新しくされるということです。神様と人との関係は、人間の罪によって戦争状態。神様との関係は断ち切られ、よじれ、敵対状態にある。それが、人間と神様との生まれながらの関係の状況だって言うんです。人間が神の前に罪を犯した存在、罪を持った存在なので、私たち人間は神の怒り、神の呪い、神の裁き、神様の責めを受けるべきものです。そしてこの場合の責めはすべて神の側にではなくして、私の側、私たち人間の側にあるのです。ところが、驚くべきことに神様は、その罪の責めを私たちに負わさないって言うんです。19節。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。責めを人々にあなたに私に負わせないで、責めを全部キリストに負わせて、一人子イエス・キリストを十字架の上で責めて、その違反行為の責めを全部罪のないお方に負わせた上で、私たちには和解を準備してくださったというのです。この負わせるという言葉は、非常に興味深い言葉が使われています。それは、ある意味で法律用語であり、また銀行用語です。すなわち、この銀行の口座の中にお金を振り込むことをするでしょ？口座に振り込むっていう言葉なんです。なに？私の神様銀行の口座を開くと、どれぐらいあると思います？私の神様銀行の口座を見ると、ちょっと見るとですね、黒字じゃなくて赤字で、莫大なですね、負債がそこに記載されているんです。どんなに私が頑張っても払いきれないほどの神への違反行為の負債がですね、そこにぎっしりと書かれています。ところが、ある日、それは18歳の10月の5日でしたが、神様銀行から電話が入りまして、まあ一つの例えの言い方ですよ。神様銀行から電話が入りまして、横山美京さんですか？今日、あなたの口座の中に、莫大なお金が入金しました。ご連絡します。と思ってですね、もう一回こう見てみると、なんと、私のあの赤字の負債が全部チャラになって、全部補われて、もう支払われて、ゼロになっているだけじゃなくて、さらにまた莫大な額がボンと支払われていたのです。21節。 神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神の前にあなたの私の負債が全部支払われてゼロになっただけじゃなくって、なんとイエス・キリストが持っていた義、神の前に罪のないという驚くべきこの立場が信じる者のうちに振り込まれて、私は何の義の行いもないのに、不敬虔な存在なのに、ただイエス・キリストを信じたことのゆえに、私が義である。神の前に、もう臆することはなく、大胆に立つことができるという、義という関係をいただいている。なんていう驚くべき神様との新しい関係でしょう。和解。あの敵対状態から和解が私に差し出されたのです。この和解を神はクリスチャンを用いて、また伝道者を用いて人々に申し入れているんです。普通でしたら和解を申し込むのは罪を犯した方じゃないですか。罪を犯した者の方が弁償金を準備して、保証金を準備して、慰謝料を準備して、ごめんなさい、私は本当に悪いことをしました、これで勘弁してくださいとですね、頭を地面にすりつけながら許しを懇願するのが当然です。ところがです。驚くべきことに20節。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。これは私は聖書の中でも驚くべき言葉の一つだと思います。なんと神が大きな負債をですね、この損害を受けた方の神様の側が、全部の負債を埋め合わせた後で、和解を全部、和解の準備をした上で、神が懇願してるって言うんです。神様の側が頭を地面にすりつけながら、お願いだから、私の準備したこの和解を受け取ってほしい。私の準備した神との平和をどうぞ受け取ってほしいと願っている。どうぞ私の和解を受け取って仲直りをしてほしい。私との平和を喜び楽しんでほしい。帰っておいで、もう責めはしないから。どうぞ私たちはこの神が準備してくださった和解を本当に喜んで受け取って、新しい神との関係、和解の関係を楽しんでほしいのです。行きたいのです。最後です。新しくされるのは、17節にある通り、その人自身です。その人自身が新しくなる。誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。渋柿や、丸八年の恩知らずという歌があります。桃栗3年、柿8年。桃や栗はですね、3年で、植えてから3年で実を実らせるんですけども、柿は8年で、やっと実を実らせる。糸の兄弟が教会にですね、10本の柿の木を植えてくださいましたけども、残念ながら10本のうち生き残ったのは1本だけです。その礼拝堂の外側に1本だけ生き残りました。そして1本だけその生き残った柿の木はですね、最近では花を咲かせるようになりました。ですね。でもまだその実を食べたことはございません。8年一生懸命育てて育てて育てて、やっと実がなって食べたと思ったら渋柿だった。この恩知らずめというわけです。まさに人間の姿をよく表しているみたいです。神様の愛と慈しみをいっぱいいただきながら、しかし実らせる実は渋柿。罪の実しか実らせることができない私たち。でも、この渋柿を甘い実を実らせる木に変える方法があるわけです。日当たりの良いところに持っていけばいいでしょうか？いいえ、ダメです。ちょっと肥料を変えればいいでしょうか？どんなに肥料を変えても渋柿は甘柿にならない。たった一つの方法は、接ぎ木っていう方法です。本当に神様は、この接ぎ木っていう形で木の性質を変えるっていう自然の摂理を持って私たちに教えてるかのようです。 あなたにも希望があるよっていうことを、あの継ぎ木は教えているかのようです。確かに、ローマ書の6章でパウロはその言葉を使いながら、私たちはキリストに継ぎ合わされてっていう言葉を使います。不思議ですね、あの継ぎ木っていうのは、渋柿があります。親不孝、恩知らずの、この根から掘ってしまって捨ててしまいたいと思うんですけど、そうしないで、幹を切ります。そしてどっかから甘柿の枝を切ってきて、そしてその甘柿のその傷口と、この渋柿の傷口でくっつけて、しっかり加えて置いておくと、不思議な現象が起こるのです。なんと、もともとは渋柿なのに、接ぎ木された甘柿の性質が渋柿の性質を包んで、甘柿を実らせる木に変わってしまうのです。この自然の摂理、接ぎ木っていう摂理は、私たちとキリストの関係を指さしているかのようです。渋い、苦い、罪の実を実らせる罪人である私たちに、あなたにも接ぎ木が必要です。イエス・キリストに接ぎ合わされなさい。ここに、誰でもキリストのうちにあるなら、これです。誰でもキリストに接ぎ合わされるなら、環境を変えてもダメです。教育によっても変えられません。しかし、キリストにあるなら、その人は新しく作り変えられたもの。本当に、キリストの十字架のその傷口と、私の悔い改めた、本当に砕かれた心の傷口とが継ぎ合わされるとき、初めてそこにキリストの命が私たちを作り変えていくっていう神聖の御業が始まるのです。どうぞ神の前に、私は何と苦い渋い身を実らせる渋柿でしょうか、罪人でしょうか。神様、どうぞこの汚れた、このどうしようもない古い私を憐れんでください。その砕かれた傷口と、しかしそのあなたの罪のために十字架で傷つき死んでくださったイエス・キリストの傷とが一つになるとき、新しい身を実らせるものに変えられるのです。今日、キリストに会ってあなたは、新しく作られたものですと、心から言うことができるなら幸いです。しかしまだ、私はこの一番大切な新しい創造を経験していませんっていう人がいたら、どうぞ、あなたの努力や決心ではありません。神が上からあなたにそのことをしてくださいますので、神様、私にはその申請が必要です。どうぞ今、私のうちに働きかけてください。私を丸ごと作り変えてください。そんな祈りを持って神様の前に出ましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。